今朝はマルコの福音書6章から御言葉を語らせていただきたいと願っております。新約聖書に書かれた多くの奇跡のうちで、大変有名なイエス・キリストが水の上を歩いたというその出来事の箇所から一緒に御言葉に教えられたいと願っています。最初に御言葉を開きたいと思います。マルコの福音書第6章45節から52節までの箇所です。マルコの福音書第6章45節から52節まで拝読いたします。それからすぐにイエスは弟子たちを無理やり船に乗り込ませ、向こう岸のベツサイダに先に行かせて、その間にご自分は群衆を解散させておられた。そして彼らに別れを告げると、祈るために山に向かわれた。夕方になった時、船は湖の真ん中にあり、イエスだけが陸地におられた。イエスは弟子たちが向かい風のためにこぎあぐねているのを見て、夜明けが近づいた頃、湖の上を歩いて彼らのところへ行かれた。そばを通り過ぎるおつもりであった。しかし、イエスが湖の上を歩いておられるのを見た弟子たちは、幽霊だと思い、叫び声を上げた。皆、イエスを見て怯えてしまったのである。そこで、イエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはない、と言われた。そして彼らのいる船に乗り込まれると、風は止んだ。弟子たちは心の中で非常に驚いた。彼らはパンのことを理解せず、その心が堅くなになっていたからである。愛する天のお父様、尊い皆を賛美いたします。御言葉が開かれました。この聖書の箇所からイエス様が私たちに教えてくださることに耳を傾けることができるように、どうか私たちの聞く者の心を神様が開いてくださいますようにお願いいたします。全く足らざる者が奉仕に当たります。どうか神様の大いなる憐れみがいただけまして、御言葉を語ることが許されますようにお願いいたします。お委ねして尊き救い主主イエス様のお名前によって祈ります。アメン。今お読みしました最後の52節のところ、彼らはパンのことを理解せず、その心が固くなになっていたからであるとあります。このパンのこととは同じ6章の直前に書かれている出来事を指しています。わずか5つのパンと2匹の魚で5000人を満腹にさせ、余ったパン切れを集めたところ12のカゴがいっぱいになったという、イエス・キリストが行われた5000人の給食の奇跡のことです。弟子たちはイエス様が行ったこのパンの奇跡から何を理解することができないでいたのでしょうか。5000人の給食の奇跡が行われた場所については聖書に詳しい記述はありませんが、イエス様がガリラ伝道の拠点にしていたカペナウムという町から離れた寂しいところとあります。そこからイエス様は弟子たちを船に乗り込ませて、湖の向こう岸のベツサイダに行かせます。ベツサイダとは、魚の家という意味を持つ地名です。ガリラヤ地方の主要な産業だった漁業の施設がある大きな町だったと思われます。元は漁師であったペテロやヨハネたちにとって、ガリラヤ湖を船で対岸へ渡っていくのは、 自分の庭を行くようなもので十分に知り尽くしたルートでした。カペラームとベツサイダの距離はだいたい5-6キロ、船に慣れた弟子たちなら1時間くらいで着くところでした。ところが夕方になった時、船はまだ湖の真ん中にあり、弟子たちは向かい風のために漕ぎあぐねていました。しかもそれが夜明けまで続いたとあります。聖書の下の脚注を見ますと、ギリシャ語の原文では第4の夜回りの時というふうにありまして、午前3時から6時のことになります。真夜中から明け方前の一番暗い時間帯です。当時ローマの兵隊は夜の見張り番として夕方6時から翌朝の6時までの間、3時間ずつ4交代制で夜警を行っていたことに由来する当時の時間の分け方です。弟子たちにしてみたら、普段なら1時間ぐらいで着くところが夕方に出発して明け方近くまで、どうでしょう、8時間ぐらい逆風の中を漕ぎ続けていました。いくら船に慣れた元漁師の弟子たちとはいえ、疲労困憊して夜の暗闇に包まれて吹きつける強風と波しぶきで心の中には不安が広がっていたことと思われます。同じマルコの福音書の少し前の4章にもイエス様と弟子たちがやはり船に乗って湖の対岸に渡ろうとしたところ、激しい突風が起こって波が船の中にまで入って沈みそうになったという出来事が記されています。ガリラヤ湖はヨルダン川の水が低地に溜まってできた湖で、その東西を山で囲まれた地形になっています。そのためしばしば山から強烈な突風が吹き下ろしてくることで知られていました。この時は弟子たちは船の上で落ち着き払って眠っていたイエス様を、先生、私たちが死んでも構わないのですかと言って慌てて起こしたことが書かれています。十分に慣れた漁師たちでも大水の上は怖いのです。今弟子たちは暗闇の中で一晩中漕いても一向に前に進まず、強い波に揺られ続ける小舟の上で、またもや死の危険をも感じていたかもしれません。人は誰でも先のことは分かりません。順調に進んでいた状況が急に雲行きが怪しくなって、気がついたら逆境の中に立たされている、そのようなことが人生にはあるものです。弟子たちが湖の真ん中で暗闇の逆風の中船を漕ぎあぐね寝ている姿は、人が頑張っているのに思うような結果が得られず、どこまで続くのかわからないトンネルの中で悪戦苦闘している、そんな状況を連想させます。涙つ水の上に留め置かれていることは、大きな不安の中にあってどこへも逃れられない状態にあることを暗示しています。そのような弟子たちの悪戦苦闘をイエス様はご覧になり、夜明けが近づいた頃、湖の上を歩いて彼らのところに行かれます。イエス様の水上歩行の奇跡はパンの奇跡と並んで、新約聖書の中でも最も有名な奇跡と言えると思います。4つの福音書のうちの3つがこれらの奇跡について記しています。 ちなみに英語で walk on the water といえば不可能なことの例えとして使われる慣用句になっています。ほとんど不可能と思われたような困難なプロジェクトを成功させた人を、彼は水の上を歩いてみせたというような英語の表現があります。イエス様はカペナウム側の陸地の山の上におられたんですね。対岸のベツサイダまで距離にして5、6キロ、その真ん中で立ち往生していたとすると3キロも先ですね。山の上から、しかも真夜中に、イエス様は弟子たちの乗った船が見えていたのでしょうか。イエス様はものすごく目が良かったんでしょうか。ある意味ではそう言えると思います。イエス様が見たというのは弟子たちの状況、あるいは彼らの心のありようを霊の目でご覧になられたのです。弟子たちが世界のすべてを作られ、自分たちの命をも支配している誠の神をまだ知らず、その全能の力に信頼することを知らずに、自分たちの力だけで苦闘しているその心のありようをご覧になられたのです。そしてイエス様は彼らのところへ近づいて行かれます。48節の最後に、そばを通り過ぎるおつもりであったとあります。これはどういう意味でしょうか。イエス様は直接弟子たちのところに行って、前の時と同じように湖に向かって、黙れ沈まれと言って彼らを遭難の危機から救い出すことももちろんお出来になりました。しかしイエス様は過度の介入はなさらないで、弟子たちの信仰の自立を期待されたのではないでしょうか。自分たちの力で乗り切れるのならそれでよし、手に負えないなら主よ助けてくださいとご自身のお名前を呼ぶことを期待して、弟子たちを見守りながらそばを通り過ぎようとしたのではないでしょうか。ところが弟子たちは湖の上を歩いておられるイエス様を見て幽霊だと思い、叫び声を上げて怖がります。もし自分がその場にいたらと想像すると、弟子たちと一緒になって取り乱すだろうと思うわけですけれども、ここでのポイントは、弟子たちが置かれた危機的な状況にほとんど圧倒されて恐怖心が先に立ってしまっていたということです。状況的に追い詰められて精神的に余裕がなくなると、私たちは心の中の恐れがどんどん大きくなっていって正しい判断ができなくなります。箴言の29章の25節に、人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は高いところにかくまわれるという御言葉があります。ですから私たちも訓練が必要です。また詩篇の4編の一節にこのような御言葉があります。詩篇の4編の一節、私が呼ぶとき答えてください、私の義なる神、追い詰められたときあなたは私を解き放ってくださいました。新改訳の古い訳では、あなたは私の苦しみのときにゆとりを与えてくださいましたとなっていました。追い詰められたとき神様を見上げて祈ることができることは信じる者の特権であり恵みです。 神様を見上げて心を落ち着けること、これが全ての問題に対する私たちに与えられる解決の入り口です。神様に解決できない問題は何一つありません。大切なことは、私たちが直面する困難な状況や私たちの心の中にある悩み事ばかりに目を留めるのではなく、私たちの置かれた状況全てを知っておられるイエス様のお名前を呼んで導きを祈り、心を静めることです。そうすれば、人の全ての考えに勝る神の平安が私たちの心と思いをキリストイエスにあって守ってくださいます。イエス様を救い主として信じた人は、そのような守りを日々実感しながら生活しておられることと思います。51節には、イエス様が弟子たちのいる船に乗り込まれると、その瞬間に風は止んだと。ヨハネの福音書の同じ出来事を記録した箇所では、彼らはイエスを喜んで船に迎えた、すると船はすぐに目的地に着いたとあります。イエス様を喜んで心の中にお迎えするとき、私たちは心の平安をいただきながら、本当の意味で自分らしく実りある人生を歩むことができ、そして正しい目的地に安全に着くことができるのです。主の皆を呼び求める者は皆救われる、使徒の働き2章21節のお言葉です。すべての人の救い主であるイエス様は、私たちが置かれた状況もつぶさに知っておられて、その皆を呼び求めることを切に期待しておられます。イエス様が湖の上を歩いてきて彼らの船に乗り込み、すぐに風が収まるというこの奇跡を経験した弟子たちの反応について、聖書は彼らは心の中で非常に驚いたと記しています。前のマルコ4章のところで、イエス様が湖に向かって黙れ沈まれと叱りつけると、すぐに大なぎになった時、弟子たちの反応は、風や湖までが言うことを聞くとは、一体この風はどなたのなのだろうかでした。イエス様はガリラヤのカナでブドウ酒を水をブドウ酒に変える最初の奇跡を行って、ご自分の栄光を表されました。体の不自由な人をその場で癒し、わずか5つのパンと7匹の魚で5000人を満腹にされました。弟子たちはこれらのことをつぶさに目の当たりにしました。そしてその応答は、心の中で非常に驚き、一体この方はどなたなのだろうかと恐れ不思議がるばかりでした。人間というのは自分の理解や能力を超えた存在については限定的に捉える傾向があることを教えられます。自分の経験や考えからすると、起こるはずがないと思えることは受け入れない本能的な性質を持っていると言えます。聖書は52節のところで、彼らはパンのことを理解せず、その心が固くなになっていたと私たちに教えています。心が固くなとは、古い神海訳によると、その心は固く閉じていたとあります。弟子たちの中でイエス様がキリスト、すなわち旧約聖書で予言された救い主であると一番最初にはっきりと告白したのはペテロ でした。十二弟子の中の一番弟子を自負して、時に自分の思い入れの強さに頼って大きな失敗をしたことが聖書に記録されている人物です。彼はイエス様から深みに漕ぎ出し、網を下ろして魚を取りなさいと言われたとき、素直に御言葉に従いました。ルカの福音書の5章4節から7節をちょっと確認してみたいと思います。ルカの福音書5章の4節から7節。話が終わるとシモンに言われた。深みに漕ぎ出し、網を下ろして魚を取りなさい。するとシモンが答えた。先生、私たちは夜通し働きましたが、何一つ取れませんでした。でも、お言葉ですので、網を下ろしてみましょう。そして、その通りにすると、おびただしい数の魚が入り、網が破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに、助けに来てくれるよう合図した。彼らがやってきて、魚を2艘の船いっぱいに引き上げたところ、両方とも沈みそうになった。ペテロは子供の頃からベツサイダで魚を取ってきた熟練の漁師だったんです。イエス様は大工でしたので、船を作る技術は知っておられたかもしれませんけれども、魚を取ることにかけては、ペテロの方が経験豊富でした。そのペテロが夜通し働いて、魚一匹取れなかったのです。今ここに魚はいませんから、無駄ですよ、先生、と言いたいところです。でも、先生のお言葉ですので、網を下ろしてみましょう、と従いました。その結果は、仲間の船と2艘に魚を引き上げて両方とも沈みそうになるほどの大量となりました。これまでに彼が経験したことのない大量です。イエス様の御言葉の恵みは素直に受け入れて従うときに豊かに与えられます。ペテロはこのことを身をもって体験したのでした。第一コリントの2章9節にこのような御言葉があります。第一コリント2章9節。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださるものは皆そうである。神を愛する者とは、イエス・キリストの御言葉に従う者です。私たちは、心を頑なにすることなく、いつも期待して、聖書の御言葉をいただきましょう。御言葉を素直に受け入れることが難しく感じられるときは、ペテロの、でも先生のお言葉ですので、網を下ろしてみましょうとの姿勢を、覚えて励ましをいただきましょう。イエス様が水の上を歩いた奇跡を記したマタイの福音書の同じ箇所には、ペテロも水の上を歩いたという大変に興味深い記事が記されています。今度はマタイの福音書14章をちょっとお開きいただけますでしょうか。マタイの福音書14章の28節から32節までをお読みいたします。マタイの福音書14章の28節から。するとペテロが答えて、主よ、あなたでしたら私に命じて水の上を歩いてあなたのところに行かせてくださいと言った。 イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが強風を見て怖くなり、沈みかけたので主よ助けてくださいと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばし彼を掴んで言われた。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。そして二人が船に乗り込むと風は止んだ。ペテロはイエス様のお言葉を頼りに、イエス様だけを見ている間、確かに水の上を歩きました。しかしイエス様から目を離して風を見たときに怖くなり沈み始めました。私たちは小さく恐れやすいものです。誰でも人生で経験するいくつかの問題の前には無力で、直面する困難な状況や自分の苦悩そのものに目を向けてしまいやすいものです。だからこそ忘れないでいましょう。イエス様は私たちから目を離されることは決してないということです。問題を抱えて自分の力でどうしようもなく心配で沈んでしまいそうなとき、いつでもペテロと同じように主よ助けてくださいとイエス様のお名前を呼びましょう。私たちの強さが私たちを救うのではありません。究極的には私たちの信仰が私たちを救うのでもありません。イエス・キリストが私たちをお救いになります。自分の命を救おうとする者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを救うとイエス様は言われました。私たちが自分の問題、自分自身から目を離して、いつも私たちを見ておられる方に信頼して、お委ねして、イエス様の名を呼ぶときに、イエス様はいつでも手を伸ばして、私たちを掴んで、安全なところに引き上げてくださいます。心を柔らかくして、聖書の御言葉を受け取りましょう。最後にヘブル人への手紙13章5節の約束の御言葉を読んで閉じます。ヘブル書13章5節、主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。聖書を開いて御言葉を聞くことができましたことを感謝いたします。本当に私たちは小さく弱いもので先のことが分かりません。多くの時に不安の中を通らされます。いろいろな満たされない思い、また虚しい思いが与えられる時もあります。神様、そのような状況もイエス様はすべて私たちの心の中も知っていてくださるというこの約束をありがとうございます。そしてこのような私たちさえもイエス様は決して捨てることはないという約束をいただきましたのでありがとうございます。どうか神様は私たちが自分自身を見つめるのではなく、どうかその目を上に上げて私たちをいつも導いてくださるイエス様を見上げて、その皆を呼んで神様に立ち返ることができますように。どうかここにおられる聴衆の一人一人にその方らしい祝福された人生を神様がいつも与えてくださいますようにお願いいたします。この祈り、尊い救い主イエス様のお名前によって祈ります。